大人のラジオ。
続いてはイノベーションのコーナーです。今回は東証一部上場、証券コード番号3665、株式会社エニグモ代表取締役社長の須田翔慶さんのインタビューの模様をお聞きいただきます。聞き手は辻ルナアナウンサーです。
大人のラジオイノベーションのコーナーです。今回のイノベーションのコーナーでは東証一部3665ショッピングサイトバイマを運営している株式会社エニグモ代表取締役社長の須田翔慶さんにお話を伺ってまいります。須田社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは株式会社エニグモについて教えていただけますか？
はい、創業2004年、17年目の会社になります。社員数はまだ100名ちょっとの、そんなに大きくない会社ですが、やってるサービスはバイマという通販サイトやっておりまして、会員数800万人を超していて、でファッション通販サイトなんですけども、普通に我々が仕入れて売るっていう従来のモデルではなくて、まあ、C2C 個人同士が売り買いするっていうマーケットプレイスになっていて、世界166カ国の18万人を超える出品者さんから世界中のものが買えるサイトをやってます。なので、まあ、100名ぐらいの会社なんですけども、我々の代わりに世界中から物を仕入れて売ってくれる、パートナーの方々が、まあ、18万人160カ国にいて、世界中のものを扱える、そういうサービスをやっております。
はい、ちょうど私ぐらいの年齢の人たちが中心になって使っているサイト、おしゃれなサイト、海外のおしゃれなものが買えるというイメージを持っている人が多いと思うんですが、はい、直近の業績などいかがでしょう？
今年の1月で締めた前の期の数字でいくと、まあ、売上70億、営業利益が30億という形で、取扱高も500億円を突破しているというような成績になっております。
はい、売上高は 20% の成長率ですか？
大体、はい、それぐらいでいってると思います。は
い、急成長が続いているということなんですけれども、コロナ禍は巣ごもり需要で追い風になったんですかね？
こちらは両方ありまして、はい、フェーズフェーズでプラスの影響とマイナス影響が結構如実に出まして、はい、まあ、最初コロナが始まった時は、その海外から物が仕入れる、その物流が完全に止まってしまって、前年割れをしたというか、売上も急降下してしまい、第一クォーター、2月3月4月っていう点では、まあ、非常にマイナスのインパクトがありました。で、5月6月7月が第2クォーターに入るんですけども、まあ、第2クォーターは今度国が日本の政府が給付金を国民一人に10万円ずつ配りてくれたので、まあ、本来はそういう使い方しないのかもしれないんですけども、懐が潤った方たちが海外旅行行けないその思いを服に使ったりとかバッグ買ったりとか、まあ、そういったところですごく消費が伸びたというのが第2クォーターです。で、それ以降はあまり大きなプラスもマイナスもなかったかなというふうに感じているんですけども、まあ、ここ最近はさすがに緊急事態宣言がずっと続いていったので、街に出なくなってるために服を買うって行為はちょっと減ってきてるかなっていう感じはしています。で、ただ一方でゴルフだとかアウトドアの用品だとか、あと自宅で使うインテリア商品とか、まあ、そういったものは一方で伸びているというような影響がありました。
さて、その株式会社エニグモなんですが、ここからは創業のいきさつ伺っていきたいと思います。随分ご苦労があったということですが。
はい、なかなか一筋縄ではいかないなというのが、はい、感じているところです。
どんな苦労があったんでしょうか？
そうです、まあ、そもそも創業の経緯としましては、2002年のクリスマス12月25日に当時僕は博報堂という広告代理店に勤めてたんですけども、はい、まあ、そこの同僚と残業してたんですね。で、クリスマスに男2人で夜中に残業っていうちょっと寂しい時間を過ごしてたんですけども、はい、まあ、それが帰ってよかったのか、その時に残ってた同僚とビジネスアイデアを話し合う時間ができて、で、まあ、そのもう片方の田中という、人間が海外育ちで、向こうで3万円で売ってるサーフボードが日本だと10万円だと だこれは自分は友達がいるから3万円とか、はい、まあ、ちょっと手数料乗っけてお立ちに乗っけて安く仕入れられるけど、まあ、日本にいる人はそもそもそういうものが外で売ってることすらあまりイメージつかないし、
はい、
仕入れる手段も、まあ、ほとんどないということで、まあ、海外に住んでる日本人をネットワークして、まあ、現地の品揃えで現地の価格で買えるようにすれば、まあ、すごくこう世界が広がるんじゃないかというのがそのクリスマスに出てきたアイデアになります。
素敵なアイデアですね。
そうですね。でそれでもう突っ走ってもうこれは絶対やりたいなということで動き出したんですけども、まあその熱い思いだけやってたようなとこもあって、実際始めてみるともう数々のトラブルに見舞われて、まあ、なかなか実現するまでにもハードルがあったっていう感じです。
思い出してみて一番辛かったというか信じられないっていう出来事はどんなことですか？
そうですね、開発をお願いしてた会社が、
はい、
ちょっと難しいとスケジュールに間に合わないって話がありまして、で我々友達とかからお金集めて頼んでいたので待ってられないと、もうみんな期待して待ってるし、もうどうしてもこの日に出したいっていうことを強めにお願いしたら、その日のうちにこう夜逃げされてしまいまして、でもう本当にこうもうほとんどそのアイデアでもないその信頼だけで出してくれたその友達の大事なお金を、夜逃げされてしまって、失ってしまったというのが、まあ、最大のショックでもあり一番落ち込んだところですね。
創業し始められないっていう
状態ですね。そうですね、お金も集めて会社も辞めてでもこれだけにかけてきたのに夜逃げされてしまってもう何も残ってないという状態だったんで、これが一番きつかったですね。
どうされたんですかそれで？
で、その会社は実は下請けの会社で本来の契約を結んでた会社は残っておりましたので、本当は契約上出した金額が上限になってるんですけども、いろんな交渉をして、まあ、最終的には2倍近いお金を回収することができましたので、まあ、そこからもう一回作り直しっていう感じでした。
じゃあ当初始めようと思っていた時期よりはちょっと後ろ倒しになったんだけれども、
そうですね、
始めることはできた。
はい、半年ぐらい後ろ倒しになって、
はい、
まあ、結果だから最初にクリスマス話した頃からすると、まあ、2年以上時間が経って、まあ、やっとたどり着いたという感じです。
そのやっとたどり着いて今のバイマにあたるものを始めたということでしたけど、
はい、
実際に最初からうまくそのサービスは回せたんですか？
いやもう本当にこうとにかくこのサービス世の中に出したいっていうパッションだけで動いていて、やっと世の中に出していけるかなと思ったら、まあ、本当に全然売れなくてですね。
取引がないっていう？
取引は全くなくて、まあ、時々なんか一応もう毎日というか毎時間チェックしてるんですけども、時々物が売れて喜んで見てみると自分の親が買ってたりとか
知り合いだったって
箱の友達が買ってたりとか、社内ではそれを身内買いって呼んでたんですけども、ああまた身内買いだみたいなことで、本当に個人が出して個人が買う、全く知らない個人同士のマッチングが起こるのに、まあ、2ヶ月近くはかかりましたね。もう当時はもうこれだけ頑張って世の中出して、で2ヶ月間何も売れないサービスってなんだみたいな話になりまして、これはひょっとしたら壮大に外してしまったんじゃないかなと、壮大にやっちゃったかなっていうのが当時誰も言わなかったと思いますけど心の中で思ってたことだと思います。
2ヶ月間ゴールというか不安でずっとこれは不正解だったんじゃないかっていう思いの中過ごしていたということなんですが、はい、実際に取引が身内買いじゃない人で起こり始めて、でそれが軌道に乗るまでのこう転換点というか何か工夫した点だったり？
そうですね、これっていうのは正直ないんですけども、やってきたこととしては、まあ、とにかくそのフォーカスを続けてったっていうところです。最初は本当にもう何でもあり の世界中の全てが買えるものをマーケットプレイスを目指していて、まあ、例えばニューヨークの近代美術館でしか売ってない手帳が買えたりだとか、ロンドンのクラブで売ってるなんかデモテープというかそういうのが買えたりとか、なんかそういう世界中の素敵なものがそこでしか買えない素敵なものが集まるようなマーケットプレイスを考えてワクワクしてたんですけども、まあ、実際はこうそういうバクッとしたアイデアだと 出す人も何を出していいのかわからないんで、まあ、適当に出すんですね。で買う人もあの全然こう品揃えが良くないんで、あのなんか怪しくて買えないと。でよく出す例としては、あの千葉県にお住まいの漁師さんがその一レターの大きめのアサリを出品されていて、僕はちょっとその漁師から直接アサリが買えるっていうのは素敵だなと思ってたんですけど、
産直ですね。
そうですね、
世界へ。
ただ一方で横でこうブランドのバッグが売ってたりとか。
確かに不思議ですね、生鮮品から。
生鮮品から。でそれも個人が当時まだ画素数も少ないあのガラケーで撮った写真なので、かなり怪しかった。
深いですね
っていう中で、本当に何も売れない、何も出しても売れない、あの見に来ても品揃えがあの怪しいっていうので本当に売れなかった中で、あの唯一最初に売れたのがアバクロっていうブランドの香水だったんですね、
はい。
でそこからこうアバクロにこうフォーカスをしていって、あの何でもありのサイトからアバクロが買えるサイトにまずなろうと。で、出品する人にもとにかくアバクロを出してくださいと。で買う人には赤字だったんですけども、アバクロで検索した人を、まあ、強引に広告でヒットさせてサイトに来てもらって、こう強引にマッチングを作り出すと。でそれが起こると、アバクロ出せば売れるんだってことで、どんどんアバクロの商品が増えていって、でそうすると検索エンジンの中でもアバクロの検索結果でどんどんどんどんバイマが上位に来ると。でより売れるようになるという、こう売れる出す売れる出すの好循環が生まれていったと。でそこからこうアバクロの次にじゃあ他のブランドって形で、まあ、広げていったというのが、全然全くマッチングしなかったとこからこう絞ってマッチングを作り出して、まあ、徐々にこう軌道に乗ってきたっていう感じです。
私はもうすでにバイマを自分が知った時にはおしゃれな海外製品が集まってる場所っていうイメージだったので、アサリとか最初売ってたって知らなくてびっくりしてしまいました。
そうですね、ただ、まあ、結構アサリも好きだったんですけどいつかはやりたいとか思ってたんですけど
ここまできっとリーマンショックとか経済的にもいろんなことがありましたよね。
はい、そうですね。そのバイマ自体は今思うと綺麗に右肩で伸びていたんですけども、ただ、まあ、手数料ビジネスで1個売れても、まあ、当時だと 8% ぐらいしか入ってこなくて、でまだまだ規模も小さかったので結構赤字をずっと掘っていったサービスです。5年ぐらい通期黒字になるのにかかったサービスなので、結構バイマの責任者自分だったんで胃が痛い日々はあったんですけども、一方でそのバイマがなかなかこう立ち上がらない中で赤字を掘っていく中でこうちゃんとこう営業かけて数字を作れるようなサービスを作ろうっていう力も働いて、まあ、バイマの他に広告ビジネスを始めました。でこれはブログを使った広告サービスで、まあ、今でいうインフルエンサーマーケティングみたいな言い方になると思うんですけども、まあ、当時は一切そういうのがなくて、うん、ブロガーがだんだんこう影響力が出てきたタイミングだったんですね。でそのブロガーに商品とかサービスをお伝えして、まあ、気に入ったら取り上げてくださいっていうようなブロガー向け PR サービスみたいなものを始めてました。でそれがちょっとスマッシュヒットで結構売れ出して、でそちら側で営業マンとかもどんどん雇って売り上げを作って、こっち側でなんか上場いけるかもなっていうような空気になったんですけども、
はい、
広告サービスであんまりこう仕組み Google とか のいわゆるテクノロジーを駆使した広告サービスとはまた違くて、結構人海戦術のサービスで仕組みにも、まあ、あんまりなってなかったので、だんだんこう廃れていってしまったと。で売上作るのにもう営業マン雇うしかないみたいな感じでどんどん営業雇うけども、一方で商品力はどんどんこう廃れていくという魅力度が下がっていくのに、まあ、営業マンを増やしてしまったというところに、ちょうど先ほどおっしゃられたリーマンショックなどがありまして、急激に売り上げが下がりまして、一気に大赤字になってしまいました。でそこで半年ぐらいいろんな方法で頑張ったんですけども、そこからあと半年経ったらもうお金がゼロになるというところまで追い込まれたので、もうその立ち直るための期間を確保するために、一気にまあ非常にやりたくなかったことなんですけども、まあ、リストラをすることになって、従業員も、まあ、3割ぐらい辞めていただいて、でサービスも5個ぐらいやってたんですけども、もうバイマ1本絞るという方向性にしまして、で経営陣も5人いたんですけども、まあ、話し合いをして、まあ、3人に になって、あの拠点も大阪とか LA にあったんですけども東京1個に絞ってっていうことを3ヶ月ぐらいバーッと一気にやりまして、でそれでこうあの一旦立ち直ったという感じです。
その後事業展開してついにマザーズに上場するまで、はい、というところ、きっとそこも順調にいったというよりは山あり谷ありだったんじゃないかと。
そうですね、やはりその、まあ、リストラするときにあの一人一人お話しする機会もあって、あの一応まあ納得はしてないかもしれないですけども、まあ、一応あの心よくというか、あのまあ、特に大きな問題もなくあの次のところに行っていただいたんですけども、まあ、残った社員からしても、まあ、そういうのは初めての経験だったので、まあ、なんとなくこう役員に対する、まあ、不信感といいますか、まあ、そういうのはあったと思います。なのでなんかこう食事に誘っていいものかとか、うん、今まで結構本当仲間みたいなサークルみたいな感じであの仕事だったらみんな飲み行ったりとか、まあ、麻雀をやってみたりとか、まあ、そういう間柄だったんですけども、ちょっといきなりそこでちょっと微妙な空気が流れて、まあ、そっからまあ半年から1年ぐらいはなんとなくこうモヤモヤした1年があったんですけども、こうバイマの数字がだんだん伸びてきて、やっぱり売上が人を作るというか売上がこう会社の勢いを作っていくっていうのもありまして、でかつやっぱり広告とバイマって2本でやってたものをみんなでバイマ1本の一つのことを目指すっていうのが、まあ、すごく良くなって、まあ、1年ぐらいでもう一丸、本当に全社一丸となって目指せるようになりました。でその時言ったのはその IPO は1回やめると、で、その代わり第一優先として、まあ、最高の会社を作るというのをこれから第一目標にしますって話をして、でみんな一丸となって頑張ってくれて、でそこから空気がガラッと変わってきまして、まあ、リストラしてから2年半ぐらいで上場することができました。
最高の会社が作れた、じゃあもう一度 IPO を目指そうということで2012年7月を迎えるということですね、はい、東証マザーズに上場されたんですね。
はい、はい、もう本当に最初に思ったのは何もない我々に投資してくれた友達たちとか出資してくれたVC の人とかソニーも出してくれたんですけども、まあ、そういう人たちに、まあ、やっとこう恩を返せたと約束を果たせたっていうのがまず一番最初の印象です。であとは会社が上場して、まあ、信用を得られたので、まあ、社員がすごく嬉しそうに住宅ローンが通りましたみたいな報告をしてくれて、まあ、そういう話を聞いた時は本当に心が温まったなというふうに思ってます。
今も大株主にソニー系の会社が入ってますね。
そうですね、今はソニー本体が、はい、大株主になってます、
はい、ということで当初からの信頼を紡いだままずっと今も会社が続いているということなんですが、2019年になると東証一部へ市場外となるんですね、はい、この時はどうでしたか。東証マザーズの時でも住宅ローンが取ったという喜びの声があったということですが、
は
い
は
い、
そうですね、まあ、ここで一番思った感想としては、幸いその一部に行ったタイミングで一番過去最高高値の水準で消えたんですね、はい、で最初は上場マザーズ上場してついた初値の、まあ、7倍を、まあ、7年間で作れたんで、株主の方にはそのキャピタルゲインでこうお返しをしたいなという思いがあったので、まあ、最高値で、そのタイミングで一部に消えたっていうのはマザーズをうまく乗り越えたという感覚があってよかったです。なんかマザーズってこう母じゃないですか、
はい、
子供で株式市場に出てきた我々よちよち歩きの我々を育ててくれたっていう感覚があって、うん、でまあ一応当時は時価総額500億ぐらいで、まあ、7倍でいけたので無事育てたっていうような感覚が大きかったですね。
はい、はい、いろいろとお話しいただいたんですけれども、ここからは社長ご自身についてちょっとスポットライトを当てていきたいなと思います、はい、少年時代はどんな少年でどんな夢を持っていたんでしょうか。
はい、子供の頃は まあ、よく言うエピソードが2つありまして、はい、1個はものすごい魚が好きだったんですね、
だからさっきアサリのところ
も、そういうのつながってます、はい、誕生日プレゼントもケーキじゃなくてあのタイがいいみたいな、
お刺身ですか、焼いた
塩焼き、タイの塩焼きがいいって言って、あのぐらい魚が好き で食べ過ぎた結果なんかちょっと腎臓を患ってしまって、
小学校、そんなに食べたんですか、
はい、2年生ぐらいの醤油とかも好きなので、で入院2ヶ月ぐらいして、でその間すごい暇だったんで、親がなんか算数ドリルを買ってくれまして、でそれをずっと解いてたら、あの本当にあの漫画みたいな話なんですけど、学校に戻ったらものすごい算数だけはあのめちゃくちゃできるようになってましてでその時先生が算数博士って呼んでくれたことで、なんか算数だけは誰にも負けたくないってい こう自我が芽生えて、まあ、そこからずっと算数とか数学とかあのなんか理系の自分っていうのは育ったなっていうふうに思ってます。で一方でちょっとその企画とかそういうのも結構好きだったところもありまして、あの当時やってたのがあの家の近くに野良犬がいて、それにこう餌付けをして友達に1日100円で貸すみたいなのをやってまして、でまあすごく友達がたくさん来るんで、ちょっとその全員にレンタルさせるわけにもいかないので、ちょっと100円ってあのお金をもらってやってて、でそうすると夜また戻ってくるのであのそれでちょっと 2,3 日稼いであの駄菓子屋で豪遊したりとか、まあ、そういうこともしてました。もう
ビジネスの才能はすでにあったんですね、
まあ、なんかその理系の自分となんかそういう企画が大好きな自分っていうのが常に自分の中に混在してたなっていうのはずっとどの時代も ありました。
理系の道にじゃあ進まれるんですか。
そうですね、その後結局あの慶応大学 あの理工学部入りまして、でその後あの大学院でコンピューターサイエンスの研究所に入り、慶応 あの大学院に入りまして、まあ、理系の道はそこまであの一応頑張ったっていう感じです、
はい、でじゃあ大学も出てその後そういう同じ道に進もうとは思わなかった、ビジネスの方を今度は。
そうですね、やっぱりその常に軸が自分の中2つあって、で大学の研究室を決めるタイミングであの大学3年の頃なんですけども、まあ、通常はあの就職する人はそこでどういう会社入ろうかなってこう考え出すタイミングで、まあ、自分たちは研究室を選ぶので、まあ、どういう研究室がいいかなっていうのであの将来考えるきっかけがあるんですね。でうちの、まあ、自分の場合はその時思ったのがあの教授、まあ、博士になるかあの社長になるかっていう二択を考えて、まあどうせなら世の中にやっぱりこう爪痕残したいというかインパクト残したいなって、やっぱり男なんでというか、やっぱそういう若いんでそういう熱い気持ちってあると思うんですけども、まあ、その時にこう研究であの特許とか研究で世の中インパクト出すか、なんかビジネスでインパクト出すかっていうふうに考えて、でまあ、当時はまだ決めきれないしどこの会社入ってもいいかよくわからない中で、あの企業、まあ、社長にもなる時も役に立つであろうし、まあ、研究にもなるってことで、まあ、コンピューターっていうのを選びまして、あのコンピューターサイエンスの研究室に入ったんですね。でただコンピュータ自分がやってた研究はそのハリウッドとかの映画を効率的にこう配信するようなものをあのそういうプロトコルというかルール作りみたいなのやってたんですけども、それをやってる間にどんどん回線が速くなってって、そもそもその効率的に配送するってことよりもビジネスで回線がどんどん速くなる方が速いと、まあ、孫さんとかがヤフー BB とか ADS とか配り出すみたいなこともあって、っていう中で研究室でやっててもコンピューターだとその大したインパクト出せないなというふうに思って、じゃあやっぱりもうビジネスに行こうというふうに決めて、まあ、一番なんかビジネスが学べそうなところをいくつかピックアップして、まあ、広告代理店のマーケットっていうのを僕はその中で選んだっていう感じです。
早く世の中に出ちゃった方がもういいんじゃないかっていうふうに思われたんですね、
う
ん、
そうですね、ビジネスに関しコンピューターに関しては大学よりもあの当時はビジネスの方があの進化が早かったって感じたって感じです。
もうずっと熱い思いが胸の中にあったっていうことですけど、ちょっとお話変わるんですけど、は
い、
趣味も結構熱い感じの趣味をお持ちなんですね。
そうですね、まあ、アドベンチャーレースというのがありまして、
アドベンチャーレース、
あのそう要は極地を走るレースなんですけれども、自分が出たのはサハラ砂漠を250キロ走って ったりとか、南極でマラソンとかトライアスロンやったりとか、あとアマゾン、あのアマゾンのジャングル、ブラジルのアマゾンのジャングルを、まあ、これもあの260キロ1週間かけて走るみたいなことをやってます。
どこでこういうアドベンチャーレースっていうものがあると知って、なんでやってみようって思われたんですか？
なんか最初は本当普通のトライアスロンから入ったんですけども、やったらあの意外とできちゃって、で自分はそのタイムを上げようっていう方向にあんまいかなくて、もっと過酷なのをクリアしてみたいって気になってまして、でトライアスロンのもっと長いのでアイアンマンレースっていうのがあったんですけども、まあ、それも出てみたらクリアできたんですね。でもっと激しいのないかなって調べて、まあ、世界一過酷なレースとかで調べると、どうやらサハラ砂漠のレースが過酷らしい。でそこでまあプラス50度の世界を体験したんで、じゃあ次マイナス50度も体験してみようって。
いや寒暖差が。
で南極のレース出てみて、でそれもまあクリアできたんで、でそうレースとか出てると友達もやっぱりできてくるじゃないですか。でその友達 の, あの過酷なレースに出てるメンバーの中でさらに過酷なもの何かっていうのを聞くと、もうダントツアマゾンのジャングルだっていうんで、まあ、これはもう出ざるを得ないなというふうに思いまして、あの参加してきたっていう感じです。
アマゾン過酷でしたか？
アマゾン本当ダントツ過酷でしたね。
どこが一番？
まあもう本当湿度 100% ぐらいのところをすごい山森とか走ってくんですけど、もうあの高低差もすごいですし、あの道も迷いますし、
で道もなんかここ進んでくださいみたいな感じじゃないですね。
全然ないですね。で、あの一方でそのアナコンダとかジャガーとか、
あの動物出てくるんですか？
結構生死に本当に関わる中をヒヤヒヤしながら走ってくんで、
いろんな意味で過酷ですね。
そうなんです。いや本当最終日の夜に、カップヌードル1個だけ最後仕込んで走ってたんですけど、そのゴールした後そのカップヌードル食べた時はもう涙が出るぐらいもう本当に感動して、めちゃくちゃうまかったですね。
これまで生きてて一番おいしい、
一番うまかったですね。あんなうまいもんないって
すごい経験をされているということなんですけれども、これはもうどんなことでも体力的にも精神的にもどんなことでも乗り越えられるっていうぐらい、あの車業にも生きてるんじゃないですか？
そうですね。まあ、基本的なそのことには動じないですし、まあ、何かあっても、まあ、必ず超えられるっていうなんか自信はあのできたかなと思います。
これからもどんどん会社は大きくなっていくんじゃないかなと思うんですが、今後やってみたいこと、あとこれからコロナは収束していく方向には進んでいくと思うんですが、その後どのように考えてますか？
はい、まあ、コロナはやっぱり収束していくと思っているんですけども、そのコロナによってこう時代があの明らかに変わった部分ってあると思っていまして、やはりオンライン化っても避けられないで、今までネット通販とかしなかったような方たちも、まあ、あの今回の件で、まあ、物をネットで買うってことへの抵抗はだいぶなくなっているので、あの全体的な流れとしてはいろんなものがオンラインで買えるっていうのはあの確実にあの間違いない流れだと思ってます。でその中で我々、まあ、そういう成長市場にいる中で、まあ、どうやって勝っていくかっていう面でいくと、あのこれから我々が戦う領域は非日常っていうふうに決めていまして、まあ、日常品を買う、その牛乳だとか、まあ、あの何ですかね、コンビニで売ってるようなものとか、まあ、そういう日用品を買うのはアマゾンさんとか楽天さんとか、まあ、そういうのに絶対勝てないですし、まあ、そこがすごい戦いをしてると思うんですけども、一方で我々みたいに世界中からあえてその取り寄せるような特別なものっていうのは、あの逆に言うとアマゾンさんとか楽天とかはそこではあの戦ってないと思いますので、まあ、そこがまあ我々大きな差別化になるかなと思ってます。で日用品はやっぱり早くて安くて便利みたいなことが競争軸になると思うんですけども、そういう我々の特別なもの、我々はスペシャリティって呼んでるんですけども、まあ、スペシャリティを扱うマーケットプレイスとしては、あの速さとかではなく、やっぱり特別なものだったり、なかなか手に入らないもの、手に入れた時にすごく嬉しいもの、まあ、そういったものが世界中から買えるっていうのが、まあ、我々の、まあ、勝ち目だと思っています。なのであの、まあ、世界中の特別なものを、どんどんそのファッション以外にも広げていくということをやっていき 態ですと。で今はファッションがまあ中心なんですけども、それ以外に家具とかインテリアとか、まあ、そういったものもすごくスペシャリティがあると思っているので、まあ、そこ の, カテゴリーも立ち上げていきます。あとバイマトラベルといいまして、旅行サービスも始めています。でこれはまあ今コロナで完全に止まってるんですけども、海外に住んでいるそれだけの日本人がネットワークできておりますので、まあ、その人たちが現地でしか味わえない体験を売っております。まあ、例えば韓流のスターのコンサートに行けるだとか、イタリアのパルマ の, ガイドブックには載ってないような美味しいお店が取れるだとか、エンジェルスの大谷さんが投げる試合にチケットが取れるとか、まあ、そういう現地ならではの体験を現地の日本人が売ってくれる、そういうサービスもやっています。
いいですね。旅行ガイドブックにはない、はい、地元の人だから知ってる情報がそこで手に入るわけですね。
そうですね。で体験もできるということをやってます。であとは創業からの志なんですけども、やはり海外で成功するビジネスを作りたいというのがありますので、バイマの英語版を今やっておりまして、で、まあ、こちらも今すごく成長しておりますので、まあ、これをなんとかそれなりの規模に育てるということが、まあ、我々の志になっています。
楽しみにしております。はい、最後にですが、起業をしてみたいという方や夢を追いかけている方に向かってメッセージをいただけますか？
はい、まあ、先ほどアドベンチャーレースの話したんですけども、それが僕が一番そこで得た経験っていうのは、企業にも通じるんですけども、メンタルブロックっていうのが何でもあるなと思ってます。企業もやってみると意外と出ちゃったりとか、まあ、トライアスロンとかサハラとかアマゾンのレースとか言うと、聞いた段階で結構無理って思ったりとか大変そうだって思っちゃうんですけども、やってみると意外とできるっていうのがもう自分の経験則で、でやらないことは僕はメンタルブロックだと思っているので、まあ、それをいかに突破するかっていうのが企業においても新しいチャレンジにおいてもすごく大事だなと思ってます。オリンピックの選手が 100m10 秒ずっと誰も切れなかったのが、一人切れるとみんな切れ出すって、絶対メンタルブロックが外れたと思うんですけども、それが人生のその起業だとかいろんなチャレンジにおいても知らない間にメンタルブロックがかかってると思うので、まあ、それをこう突破して、まあ、どんどん新しいことにチャレンジすればなんか意外とできちゃうなというのがあるので、もし起業したい方とかそういうこと考えられている方は、まあ、自分のメンタルブロック外して、まあ、どんどんやってしまうというのがいいんじゃないかなと思います。
今日は素敵なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は株式会社エニグモ代表取締役社長の須田翔慶さんにお話を伺ってまいりました。イノベーションのコーナーでした。
ゲストは株式会社エニグモ代表取締役社長の須田翔慶さん。聞き手は辻ルナアナウンサーでした。